次はみんなの広場です。まず一言のコーナーでは、坂本にお住まいの小谷勝則さん54歳の地域の魅力を未来の希望にをお届けします。私は田中実業株式会社人まちづくり推進室長として地域活性化を目的とするさまざまなサービスに関わっています。すでに発行55号を数える月刊フリーペーパー新見色、また地元の最新情報をスマホで手軽に提供できるマイプレ新見市を立ち上げました。最近では市の委託を受けてふるさと納税や定住促進をサポートする業務に携わっています。そんな中感じるのは、新見市は産業、文化、特産品、観光資源などが豊かで、それらを作る人、盛り上げようとする仲間が多いことです。地域の魅力の価値を高めつつ、ブランド力や情報発信力をプラスできれば、ひいては活性化につながると信じて、私ができることを少しずつ前に進めてまいります。私は新見に U ターンして5年になり、子どもたちが新見で暮らしたいと考えることがあれば、その気持ちを心から応援したいと思います。次は新見公立大学のコーナーです。長崎県雲仙市出身の古賀美咲さんの大学生になってをお聞きください。新見に来て1年が過ぎようとしています。将来は子どもや保護者に寄り添い、子どもの成長を多面的に支援できる保育者になりたいと思い、新見公立大学健康保育学科に入学しました。この学科では、保育者になるだけではなく、特別支援教育や病児保育についても学び、幅広い知識と実践力を身につけることができます。入学当初は初めての一人暮らしで不安もありましたが、周囲の人たちのおかげで大学生活にも慣れてきました。地域の方が温かく話しかけてくれること、水の流れの透き通った川、木の生い茂った森など、豊かな自然に囲まれて過ごす中で新見市に溶け込んできています。最近、地元雲仙市の島原鉄道と同じ黄色の電車が走っていることに気がつき、親近感も湧きました。来年度からは保育実習が始まります。実際に子どもとの関わりを通して多くのことを吸収し、夢の実現に一歩ずつ近づいていきたいです。今月の新見市ドクターネットワークは、渡辺病院の鳥越正文医師による、痛み止めの使いすぎで胃に穴がという記事をご紹介します。突然ですが、痛み止めを頻繁に使いすぎていませんか？痛み止め、正確には非ステロイド性抗炎症薬のロキソニンは非常に頻度の高い薬であり、処方しない日はないと言ってもいいくらいです。しかし、使いすぎると胃潰瘍や十二指腸潰瘍の原因になることがあります。通常は医師や薬剤師から説明があるはずですが、そんな怖い副作用は初めて聞いたと口にされる人がたまにいます。漫然と長期にわたって使うのはリスクがあるので、使用し続ける場合には、胃薬と併用することもあり、結果として内服薬が増えてしまいます。今回は痛み止めを例にしましたが、多くの薬を使用した結果、副作用が問題になるケースは多いです。このような害のある多剤服用はポリファーマシーと呼ばれ、医師も患者もなんでこの薬ずっと処方されているの？と疑問に思ったまま、なんとなく内服が続いていることもしばしばです。薬の管理は適切にされていますか？自分がその薬をなぜ飲まないといけないのか理解していますか？まずは かかりつけ医と相談されてはどうでしょう。詳しいことは市役所健康医療課電話番号 72-6130 までお問い合わせください。215号目の風の便り北から南からは、鉄田町大野出身の土屋舞香さん28歳からのお便りです。私は岡山市内の病院で理学療養士として日々患者さんの生活に関わり、その人らしい生活を続けていけるようにリハビリを提供しています。コロナ禍によって数年前から医療の環境は大きく変わり、たくさんの制限の中で働いていると思うようにリハビリを提供できず、もどかしい思いをすることもあります。そんな中でも地域の人たちが変わらずにリハビリに来てくれることに感謝し、コロナ禍の中でもできる限りサポートできるように頑張っています。医療従事者はプライベートでも厳しい制限を強いられてきました。友達と会うことや好きなことを以前と同じようにするのは難しく、仕事とプライベートで葛藤が生まれることもあります。しかし今しかできないことがたくさんあります。感染予防に十分留意しつつ、たまには実家に帰って猫と遊んだり友達に会ったりと、今やりたいことを精一杯楽しんで医療従事者として頑張っていきたいと思います。ここまで新見の武井がお送りしました。